もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
ですね、妻との夫婦生活についての相談なんですけども。
夫婦生活、はい。
ちょっと今2人目の不妊で悩んでまして。
2人目の不妊、不倫、
はい、不妊というか、はい、まあ、ED というかですね、ちょっとこううまくいかないというか、そういうのに悩んでまして、で妻からもちょっと責められてしまったりとか、どうしたらいいのかなと思いまして。
ちょっとごめんなさい、はい、ED ということは、夜の生活の話ですね。
夜の生活です。
あ、じゃあ、不倫じゃなくて不妊。
不妊です、はい、
不妊なのね、はい。お子さんはいらっしゃるんですか。
あ、一人います。
一人、はい、で、まあ、もう一人欲しいと、
はい、
いう夫婦の意見があるんだけども、あなたがその夜の生活がうまくいかないと、
はい、
そういう話ですね。
はい、
はい、あなたさんおいくつですか。
31です。
31歳。
はい、
ちょっとED の話題としては早いですね、年齢がね。
でも昔からなんか成功しにくいというか。
で奥さんはいくつ。
一つ上です。
一つ上の奥さん32歳、はい。で、お子さん今お一人は男の子、女の子。
女で3歳ですね。
はい、3歳の娘さんがいらっしゃる。
はい、
はい、そして、もう一人欲しいねというのは、まあ、夫婦のお互いの気持ちなわけですね。
はい、
うん。それで、まあ、これちょっと医学的な話になってくるかと思うんですけども、ED、つまりまあ、インポテンツですよね。これいつぐらいからそれで悩み始めました。
ですね、普通にこう何も考えないで性行為を及ぶと比較的成功するんですけども、はい、やっぱこう2人目を考え始めて、こうタイミングでこう臨もうという時に、はい、やっぱちょっとこうプレッシャーを感じてしまって、
はい、
うまくいかないんですね。
あ、プレッシャーで、普通の性行為は OK でも、
普段は、うん、はい、そうですね、普段は OK なんですけど、はい、そのタイミングでこの、ね、日を決めてっていうところでいくと、はい、もうちょっとうまくいかないというか、
つまり、まあ、あなたのものが使用できない状態が続くわけですね。
そうですね。で、焦れば焦るほどちょっともう、うん、どうしようもなくなってしまって、
なんか気持ちわからな、で異様に汗かいちゃったりして、
なんか変な汗出るというかですね、はい、ちょっともう、
しかもそんな時に奥さんになんかもう舌打ちでもされた日には、
そうですね、ちょっともうだんだんこう奥さんも気が立ってくるのがわかるんで、
はい、そうなるともう何してんだかわかんなくなってきますね。
ね、
奥さんなんて言って、まあ、その不満を表明されるんですか。
もうちょっとあからさまにちょっとこう態度に出たりですとか、
はい、
で奥さんも奥さんで、あ、男性にこういうことするとダメなの分かっててもやっぱそういう態度を、まあ、取られてしまうので、ちょっとそうですね、だからまあこと直接的な言葉よりもそういう、まあ、態度とかそういうのが大きいですね。
なんかね、まあ、いろんな意味であなたに今同情してるんですけども、同情というか共感を覚えてるんですが、はい、ちょっと話が性行為からずれますけども、
はい、
いわゆる性行為じゃなくても本番に弱いタイプですか。
それはでも
どうでしょう、子供の頃から振り返ってみて普段できることが、なんか試合になっちゃうと外しちゃうとか。
あ、でもそれは正直そうですね、部活動とか振り返ってみても、はい、やっぱそういうことは あったように思います。
逆のタイプもいるじゃないですか。あんまり練習真面目にやってるように見えないんだけど、試合になるとなんか神がかり的に活躍するやつって、
はい、
あいつ卑怯だよなっていうタイプのやついますよね。
で
逆の本当に普段練習してんだけど、みんなが見てるとか試合になるとちょっと外しちゃうタイプっていうのが、ということは何かこれ大事な、今日はもう決戦とか今日本番とか思うと普段の力が出せないっていう感じなんですかね。
ああ、そういうところはでも昔からあったように思いますね。
そうするとこの問題はまあ性生活の話でもあるけども、なんかものすごくメンタルなことね。つまり、お仕事何なさってるんですか。
あ、僕営業です。
営業。
はい。
どうですか。やっぱり怒られるよりは褒められる方が伸び伸びできるタイプですか。
そうですね。そう思ってます。はい。
そうすると。奥さんがね、何気なくこう放った夜の生活の一言っていうのが、 まあなんて言われたか分かりませんよ。
あの結婚する前から結構気の強い人なので、まあ、結構僕が言われてしまうことが多いということは多いんですね、昔から。
あの一つ年上のお姉さんの奥さんで、
そうですね、で、はい、
そして、まあ、あのきついこともおっしゃると、
えー
まあ、あのそれがね悪いことだと思わないんですよ。そうやって引っ張られていく男性もいますから、
えー
うん、でもあなたはプレッシャー感じてるんだ。
まあ、普段の生活は、結構、まあ、聞き流してしまうことは、聞き流してね、まあ、あのそれなりにやってるんですけど、
はい、
その夜の性生活になると、やっぱり自分にもこう責任感じてしまったりとか、
うん、
やっぱそういうのはありますね。
あの今日大事な日だって分からないように喋るんじゃないの？
そうですね、そういう気の持ちようもどういうふうに持っていったらいいのか、やっぱそういう今日は大事な日っていうのはもう頭の中ではもう分かっちゃってるから、それをどういうふうに持ってったらいいのかなっていうのも。
あのすごくね立ち入ったこと聞くんですけども、
はい、
その性生活は普通の感じですか？
普通と言います。
あのつまり夫婦によっては、まあ、あのあっさりっていう二人もいるでしょうし、結構もう始まっちゃったら朝から晩まで。
あっさりですね。
あっさりですか？
あっさりです。
あっさり。
はい。
やっぱりなんかこうメンタルな部分の話ですね、これはね、おそらく。
はい。
では、とっておきの回答者の先生紹介いたします。
はい、
精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
あ、お願いします。
とっておきかどうかわからないんですが、はい、まあ、とりあえず、
はい、
男性機能っていうのはものすごく本当にメンタルの要素が大きくて、
はい、
その辺を女性があんまり理解してないってことはすごく多いんですね。
はい。
で強く怒ったり、それからないがしろにされたり、まあ言ってみれば叱られるような要素に対しては、男性機能っていうのはもう本当に萎縮しちゃうの。
はい。
でそうじゃなくて、攻撃的なポジションを取れたりすごく褒められたり、要するに自分の中にある種の力が湧いてくるような支え方をされるとすごく調子に乗るタイプなんです、男性機能っていうのはね。だから基本的にはね、まずあなたの問題ではなくてね、少なくともそれを成功させようとしたら奥さんの側が少し勉強してもらわないと先には進めないような気がする。
あ、はい、
だからまあ要するに結婚して何年ぐらいでしたっけ？
4、5年ぐらい
でしょ。そうすると、はい、まあ言ってみれば結婚して最初の2年ぐらいは、若さとエネルギーだけでもう何言われても立ち向かっていくっていうエネルギーに満ち溢れるけれど、その例えば結婚生活は3年過ぎるぐらい、それこそ4年目の浮気とか7年目の浮気っていうふうになるけど、まあ大体基本的に言うと、要するに勢いのあるエネルギーが溢れた愛情期間ってせいぜい3年から4年なんですよ。
はい。
そうするとそれを過ぎた後にすごく例えば性行為を無理強いされるようになってくると、最初のその新鮮さとかお互いがお互いをむさぶるように知りたいっていう期間はもう終わってるから、ものすごく日常的な関係の中にセックスという非日常をうまく滑り込ませようとすると、やっぱりそれなりにお互いのいたわりとかお互いの支え合いみたいなことがあって初めて成り立つ行為に変わってくるわけ。でその辺が残念ながら奥様の方にちょっと思いやりが欠けるところがある。だからあなたというよりは逆に言うと、まあ、例えば精神科医とか心療内科とか、それから泌尿器科で夫婦間のセックスセラピーっていうのをやってるところはもうネットで引くといくらもあるから、そういうところに行って、それで奥様に少しその男性の支え方、その場における支え方みたいなことを勉強してもらうのがいいかな。それがまず第一点と、
はい、
それからまあ言ってみれば、排卵日に合わせてっていうことだからプレッシャーがかかりますよね。
はい、
でそういう予定調和にはまた 男性の機能っていうのはあんまり向いてない。非日常空間を求めてるから、
はい、
そうじゃないところで、要するに今までのシチュエーションとは違うとか、あるいはあそんな場面でとか、いろんな驚きが伴わないとなかなか、あの男性の方はずっといつでも役に立つよっていうわけにはいかないのでね。その意味で言うと、それを超えても例えばそういう力を維持するっていうのに、お薬は本当に便利でね。
あ、はい、
使ったことありますか？
いや、まだ一回も使ったことない、
うん、使ったことないと思うけど、二人目成功するまでは、
ええ、
そういう時にお薬を力を借りるのも本当にすごく便利な方法ですよ。
あ、はい、
少々例えば気持ちの方で奮い立つ気持ちがあんまりなくても、
はい、
お薬の力ってすごく強くて、
はい、
そういう要するに脳の作用よりもはるかに、まあ、要するに自律神経系の作用って言うべきなんだろうけど、薬の力でもうどんどん可能になるってことはすごく多いので、2人目ができちゃうまでは逆にそういう時だけ使うわけだから、日常使うわけじゃないとすると効き目もすごく強く反応するようになるから、それを利用するのも一つの方法、でこれがうまくいったらば、あとはもうゆっくりゆっくり、あのそんなに追い込まれないで好きなペースで、性行為に挑めるってことであればそんなに心配しなくても大丈夫だと思うよ。今はもうプレッシャーかかりすぎてる、
はい、
もう受験生みたいな感じでしょ、毎晩というか月に1回、 それではなかなか役に立たないと思う、誰がやっても、
はい、
うん、同情します。
ありがとうございます。
なかなかね、この、あらゆることにその平常心を持ち続けるって、ね、これは大変なことなんですよね。
はい、
仕事でもその部活の試合でも、夜のそういうことも、あのいや私も苦手なんですよ。何かこう構えるとね、普段の力が出せなかったりするんですよ。これが未だに課題なんです。
はい。
うん。先生どうしたらいいんですか、その平常心を保つっていう。
平常心を保つっていうのもね、はい、それは僕も昔から上がり症でね、あの本当に引っ越しが僕なんか多くて、高校生までは授業中当てられると真っ赤になって、本当に自分の思ったことの3分の1も言えないかったのが、これまでおしゃべりになったのは、まあ僕の場合は大学闘争の時に1000人の前で演説を無理やりさせられるのを10回やってみたら、逆療法でそれ以来もう何でも平気になってしまってできるようになったので、あなたの場合もどんなケースでもとにかく経験値を上げるってことがすごく大事だと思いますよ。
あ、はい、
うん、で最初は人間って不思議で、お薬の力を借りてやった行為でも脳の記憶の中では自分がやった行為にすり替わっていくので、少しずつ、
はい、
だから一回成功してもう赤ちゃんできたらその後は全然何の心配もないと思うよ。
はい、
はい、ありが
とうございます。まあ、
夜の生活以外は経験値を増やしていくことということですね。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。